藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第63回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速質問の方に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、東京都在住の動物病院を経営している動物病院の先生ですね、40代男性の方からご質問をいただいています。私は現在獣医師として動物病院を開業しております。最近では近隣に動物病院が増えてきており、何か差別化できる新しいサービスを考えています。現在その候補として検討しているのが、多頭飼いで何匹も複数飼っているということですね。飼っている飼い主さんのための出張サービスです。健康診断と診察ができれば喜ばれるように思っているのですが、いかがでしょうか。加藤さんの忌憚のないご意見をいただけると幸いです。よろしくお願いします、ということなんですけれども、
いいんじゃないですかね、これね。
おなるほど、
うん、それはいいんじゃないですかね。
なるほど。
ちょっとごめんなさい、こういう法的なことだとかそういったことはちょっとごめんなさい、わからないんですけど、
はい、
出張サービスっていうのはちょっと、まあこういう時私ほら、いろんな業界を見ているコンサルタントなので、
はい、
まああれですよね、他の業界をまず思い浮かべますよね、
はい、
でその他の業界で成功しているかどうかっていうところを必ず視点を、はい、持つわけなんですけどね。出張サービスってあらゆる業界で起こってますよね。
ありますね、
うん、
はい、
例えばこの間、この間ってごめんなさい、ずいぶん前ですけど、ガイアだったかな、
うん、
ガイアの夜明けでなんか、アプリで、
はい、
あのお弁当 .jp さんっていうところなんですけどね。
あ、お弁当のベンチャーさんみたい、はい、宅配ですね、
はい
はい、
でなんかこう10箱ぐらい持ったですね、
はい、
お弁当をこう積んだ自転車のお兄さんたちが
ですね、ああ見ました、みんなチャリで待機しておいて、はいはい、
そうですそうです、
連絡があると一番近い人がすぐ行くっていう、
そうなんですよ、
は
い、
ええ、
いやもうで500円ぐらいだったでしょあれ、
ええ、
いや500円で宅配かよっていう感じですよね。
うん、
まあ、もちろんその前にね、我々の日本コンサルタント協会のだ、あれでも卵屋さんの事例はあって、300いくらだと思いますけど、宅配ですからねお弁当
まあ卵屋さんの場合、あの量がねある程度
まとまってると思うんですけどね。そう、もちろんそうですね、そういったところありますけども、はいはい、いずれにおいてもそのような定額の金額で、
うん、
定額なものがもう配達が当たり前のように、
うん、なかなかその異業種からというか新規で参入しようと思わないですよね、はい、
ですよね、
はい、
だからごめんなさい、出張と配達ってごめんなさい、同類に要するにで、あの私の中の頭の中で結合しているのは、他の業界で、
はい、
出向いてサービスを提供するっていうところで、まあ一緒なわけなんですよね、
はい、
宅配とちょっと出張はまた微妙に違うんですけれども、
ええ、
出向いてサービスをするっていうのは、もうこれはサービスがこう成熟していきますと、
はい、
当たり前になってくるのかなっていうふうに今思ったんですけどね、
うんうんうん、
でこのまだこの、ね、動物病院の、ね、業界でごめんなさい、ちょっと私も状況知らないんですけど、ひょっとするとまだ当たり前ではなくないの
ですかね。そうですね、私も聞いたことないですね、
うん、
まあ、確かに加藤さんのおっしゃるように、 競争が激しくなってくると、
うん、
出張に行くっていうのはありますね。
だってもう今スーパーも全部出張してくれるんですよ、
はい、
でカレーハウスココ一番さんも、
はい、
あの宅配してくれますよね。
あ、ちょっとやってますね。 あんまりその注文してるのかどうかは分かんないですけど、
あれ部分的なんですかね、まあ、テスト的なんですかね。
うーん、確かにまあやってますね。まあ近い業界で言うと、まあ、実際あの個人 の人間の場合の個人委員だと昔から、それこそ昔から往診ってありますし、最近でちょっと往診が始まってるのはあの歯医者さんですね。
あ、歯医者さんもやり始めてるんですか。
はい、
あ、
これは早いところは一部やり始めてます。
歯医者さんが、
はい、まあ、つまり老人ホームとかあまりこう車がなかったり、そんな遠いところにこう電車乗ったりとかできないような方に行ってですね、
うん、
はい、
うーん、
というトレンドというか流れがあるので、
うん、
まあ、どれぐらいニーズがあるのかは分かんないですけども、うん、動物病院でそういう出張サービスというのはやってるとかはないんで、
うん、
まあ、もしかしたらやってみるとそこに金脈があるかも分かんないですね、これは。
いいですね、まあ、差別化にはなるでしょうね、はい、
差別化になりますね、来てくれるという、まあ、どんどんそのシニアの方が増えていってますから、シニアの方であのお子さんとかいらっしゃらなくてワンちゃんとか飼ってるっていう方も多いでしょうから、うん、そういう方だとなかなか連れていくのが大変だ、じゃあ来てくれるんだったらというニーズは多頭飼いだけじゃなくて、うん、1匹ぐらいしかいなくてもそういう方いらっしゃるかも。
いや、あ、いいと思いますよ、
はい、
もうやっぱり今ね、あのペットはもう家族ですからね。
そうですね、もう特にあのお子さんがいらっしゃらない方とかにとっては本当にもうお子さん同様のね、うん、存在になってますから。
あれ昔あの何ですか、今お医者さんって出張サービスっていうか、なんか往診っていうんですか、
はい、
よくあの昔テレビ番組ではあったけど、
はい、
今するんですかね。
あります。
ありますか。
まあ、我々あの普通にですね、行ける人はあれなんですけど、やっぱりあの寝たきりの方とか
老人、あ、
ね、年配の方はですね、
あ、なるほど、
やっぱお願いすれば、はい、それはもう来てくる。
それと同じ構造ですもんね。
おっしゃる通りですね、はい、
高いんですかね、来てもらうと。
どうなんでしょうか。お医者さんの場合はやっぱり保険がありますから、まあ、例えば歯医者さんの場合でも、うん、訪問、まあそれは法律があるのかも分かんないんですけど、うん、訪問したらそれのやっぱり点数があるみたいなんですね。で、老人ホームとかへ、歯医者さんの場合はですね、個人のお宅ではなくて、うん、老人ホームとかへ行くことが多いので、なんかその保険の、
保険の点数、
兼ね合いがやっぱりあるみたいなんです。
多分動物病院ない
んでしょうね。動物病院の場合はもう保険ないですから、完全自費の、完全こう、自腹の世界なので、
うん、
まあ出張費をもらわないと、合わないですよ ね。あの移動時間かかります。
もしくは会費でしょうね。
なるほど。
ね、これね、あの新規こういう差別化サービスをするときはね、
はい、
あのコツっていうか重要なところは、
はい、
あのまあものすごく非効率な感じがして、相手は絶対やらないよっていうレベルのものだったらいいんですけど、
はい、
何が言いたいかっていうと、あのね、参入障壁を考えた方がいいよっていうことなんですね。
まあ出張というだけだったら、A 先生がやってんだとうちもやろうってすぐできるよ。ところがまあそれをこうすごい安く値段でやってて、いや、やりたくねえなというふうになったりとか。
とか、まあ囲い込みって言葉は悪いんだけど、なんかこうさっき言った会員制にするだとか、
はい、
要するに相手が手出ししてもなんかやれないくするような参入障壁というか、うん、その壁を作っていくっていうのがポイントなんで、うん、それを同時にやった方がいいと思う。
あ、会員制とか言うとちょっとやっぱりなかなか動物病院とかだとなかなか少ないですもんね、
うん、
なんとなくこう同業者からするとめんどくさそうな感じがありますもんね、うん、
なので相手がよくあの表現で使うのは、あの亀みたいにこう引っ込んじゃうみたいな感じで 手出しできないような感じで、そうさせるような参入障壁っていうのを、まあ、いろんな作り方があると思うんですけど、うん、価格帯で作る場合もありますし、うん、そういういろんな合わせ技で会員制とかをする場合もあるですし、うん、ですね、ただ単純な発想で朝出張しましょうかっていうだとまだ弱い、
うん、
っていうか追随者がすぐ出てくるので、
うん、すぐ真似される、
ええ、
だからまあ参入障壁言い方を変えると、
ええ、
真似されないようにそれをサービス立ち上げの時から
考えといた
方がいいよと、うん、そうしないとすぐ真似されるので、
だから組み合わせるなのか、はい、まあ、いろんな方法がありますけども、
はい、
さっき言った価格戦略でもありますけども、 価格戦略だったらその出張費とかそういうのは比較的安く見えるんだけども、さっき、前回ね言ったようなバックエンドじゃないんですけども、ちょっと、はあはあ、収益商品を作っておくとか ね伏せてはおくんですけど、はいはい、そうするとなんでこんな安い金額でできるんだとか、そんなとてもうちじゃ金額は合わねえって思わさせれば、相手を神のように引っ込まさせることができるでしょ。
なるほど。
そこまで深く考えてやるとなおいいですよね。
うーん、だからまあこういう新しいサービスなんだけども、そういう競合の参入してきた時の参入障壁ハードルを考えて、まあ、ある意味だったらある意味そういうものを参入障壁を防ぐことをこう参入障壁を高くすることを考えて、それで始めた方がいいかもしれない。
そう、サービスプロダクトを作るときはそういうところまで考えた方がいい。
うん、まさに以前加藤さんの事例でこうお話しいただいた着物屋さんが、着物のこうクリーニングを、一生クリーニング、
生涯保証っていうふうに
生涯クリーニングする
しますっていうことを言ったとすると、相手はちょっとも
うやりたくないですよね。
そこまでやれや
ない、勘弁しろよっていう話になります。そういうことですよね。
そういうことです、
はい。
でもちゃんと収益性が合うようになってるので、
そこのそろばんはやっぱ分かんないですもんね。
うん、
ちょっと同業者とすると嫌だなっていうか、って感じあります
ね。そう、そんな約束できねえよみたいな、うちは、
その着物屋さんの生涯クリーニングしますよみたいなことをこの方もこの動物病院の先生も考えてできるんであれば、それから始めた方がいい。
そこまで考えた上で新しいサービス差別化としてやらないと、差別化が差別化にならないみたいな、すぐミートされちゃうみたいなことが起こってしまいますので、まあ僕がお手伝いしてるんだったらそういうとこまで考えてやるでしょうね多分。
新しいサービスをやるときに参入障壁っていうことはなかなか確かにこう盲点というか、
もしくは参入障壁という言い方とは違いますが、サブマリンで行くとかね、
こそっと
潜りながら
なるほど、それいいですね、
これ結構いいですよ。
テストマーケティングも兼ねてですね、
深く静かにいいんですよ。
なるほど、
サブマリンでずっと潜り続けていくっていうやり方もあります。だから外からは全く見えないんですけど、この出張サービスを、出張検診サービスをもうやり続けちゃって、
それちょっと僕的には響きました。
気づいたらさ、
まさにこうランチェスターの弱者の戦略というか、
シェアを取っちゃってるみたいな。
うん、いいですね、
そういう方法もあります。
見えない、
で、ね、ネットマーケティングの弱点は、サブマリンどころか全部敵にやり方がもうバレバレじゃないですか。
はい、まあ、ただネットマーケティングでもですね、そういうバックエンド的な裏メニューとして見せないっていうやり方もできますよね。
普通のこういう、例えばこれ普通に考えたらこのサービスをわーってネットでこう紹介するでしょ、そうすると隣の動物病院が、ね、
それはおっしゃる通り
模倣するじゃないですか、
もうちょっとひとひねりしてほしいですよね。
我々コンサルタントなんかもかあーすぐ広がるなみたいなね、その、ね、模倣の電波を よく見ているので、すごいんですよ。あの営業会社とかでも、ビジネス系のビジネスフォンだとかああいったところ売ってる模倣のスピードめちゃくちゃ速いんで、
まあ、加藤さんの言われるように、そのウェブでこうバーンと出しちゃうと、だからまあチラ見せじゃないんですけど、丸々出しちゃうとこれもうまずいですね、
みんな経験があると思うんですけど、ネットでみんな模倣するじゃないですか。
そうですね、
競合調査してるじゃないですか、今全部ネットじゃないですか。
そうですね、
全部それですから、模倣のスピードが前よりも上がってますよね。
だから新しいサービスこれ自体はいいけども、
そう
パクられないことを考えてますかってことですね。
そうです。
それを考えてからやった方がいいですよ。
まあ、大体申し訳ない言い方だけど、中小零細企業が作り出すサービスとかさ、プロダクトっていうのは、模倣できるようなものしかできないじゃないですか。
まあ、模倣できないレベルっていうと、まあなかなかないですからね。
だけれどもそこをなんとかその参入障壁を作るっていう、なんていうのかな、コツというか、
そこまで、まあ、そこを考えながら、それが難しかったらサブマリンですね、
もありですし、とにかくそこまで思考を深めていって、戦略を考えた上で実行されるとなおいいと思いますね。
どうしても新しいサービスの場合そっちばっかり目がいっちゃいますからね、
あともう一つこういう方法もあって、そこの市場シェアを一気にスピードで取るっていう方法もあります。
なるほど。
これはありですよ。もう先に取っちゃう。もう先に全部つばつけて、バーって。っていう方法はもうスピード重視なので、まあ、ただまあ、零細企業の場合はなかなか難しいかもしれない、
ね、まあ、あれですよね、孫さんがソフトバンクの孫さんがヤフー BB でモデムをガーッと
配って一気にパワーでね、
一気に ADSL でナンバーワンになったような、あれ力技ですから、なかなかやっぱり中小にはちょっと出てないですよね、エリアをすごく限ればあれですけど、
スピードがですね戦略みたいなやり方もありますけど、そういう方法もあります。
なるほど、これは強者の戦略ですね。
そうですね、はい、まあ、そこら辺踏まえてやっていただければとてもいいんじゃないですか、っていうサービスだと思います、
ね、じゃあまずよその業界を見て、よその業界で近い業界、まあ、人間とか、そういうよその業界であることなんで、サービスとしてはこれはまあありじゃないかと、
そこはもうヒントになりますよね。
ですね、
他の業界からパクれば
やってるわけですから、はい、そ
う、ああなんだ検診サービスと一緒にこういうこともやってんだなとかさ、はい、人間様の方で真似すれば、動物も今人間、ね、家族ですから、
はいはい、ここはありだと、
はい、
まあ、ただそのライバルが入ってきた時に真似されないようにする仕組みはあるのかと、でそれがまあ考えるのと、それがすぐできなければ深く静かにやるっていうことも一つのパターン、
はい、
あるいはその投資をしたりできるんであればもう一気にシェアをドーンと取ってしまうっていう方法もありますよということですね、
はい、あります、
はい、わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。